自由な礼拝を勝ち取ろうとし、だからこそ律法もきっちり守っていた人でしょう。だからこそ罪に気づいた。結局神を神としていなかった。この方がキリストだと気づいた時に、本当に私は悪にまみれたものだ。聖霊が望んだんでしょう。この方は本当に私のために十字架にかかったのだという、そのところにまで至ったんだろうと思うんです。もっと驚くべき発言が出ます。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してください。イエス様を何もできず十字架で処刑されている人と見るのではなく、何も悪いことをしたのではない、なのに十字架にかかっているということは、この方は神の権威を持って、つまり誰かに強いられてかけられた、見た目はそうでもそうではなく、神の権威によって自ら十字架に疲れたのだ。今私たちはそうではない、散々抵抗してでも結局十字架にかけられた、もう虚しい存在でしかない。しかしこの方はそうではない。救おうと思えば救えるのだ、ご自分を。今でもこの十字架から降りることもできるし、まだその前からもそこから逃れることはできた。お方が権威を持ってそうした十字架にかからせないと、そのものを全部排除してかかられたんだ。そうでしかありえない。なぜならこのお方は何も悪いことをしたことはないのだから。だからこのお方は御国の権を持ったお方である。やがて御国の権を持ってこられるお方だ。大津真一先生が、ご自分の教会のお隣の枚方にあるカトリックの新婚の話をしてくださったことがあります。ある夫婦が新婚のところにマリア像を持ってきて引き取ってほしいって言うんです。その子の娘さんが荒れてしまって、このマリア像を壊すと言ったんですね。どうしてそんなことになったかの経緯は、この話の中心ではないので省かれているんですが、ともかくそのカトリックの信仰を持っている人にとってマリア像を壊されるというのはもうとんでもないことなので、それだったら教会神父さんが預かってもらってこれを守ってほしい。でそれで神父は最初、分かりました、お預かりしましょうと言うんですけど、もうすぐ考え方を変えるんです。いや、やっぱりこの像をお持ち帰りください。でびっくりする夫婦にこう言うんです。そして元のところに置いてお嬢さんに言ってあげなさい。この像を壊したかったら壊してもいいよ。あなたがどれほど苦しんでいるかマリア様は一番ご存知だよ。だから喜んで壊されてくださるよ。道先生はこう言われるんです。カトリック の, そのマリア像に対する信仰とかはよく分かりませんが、しかしここに福音がある。喜んで壊れてくださる。まさにキリストはそのように壊されてくださったのではないか。十字架の上で私たちが救われるために、私たちのうちに愛が生まれるために、しかもその像を壊す、全く信仰を持っていない、そういうもののためにこのお方は十字架にかかられた。そしてほんの一瞬かもしれない、そして一切の自分の今まで努力したその結果導かれた結論ではない、その告白かもしれない。しかしイエス様はそれを捉えてこう言われたんです。四章三節の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。鍵括弧の中をご一緒にいたしましょう。 三、はい。よく言っておるが、あなたは今日、私と一緒にパラダイスにいるであろう。この決して長くない文章の中で、びっくりすることがいくつもあるんです。前に語ったと思いますが、よく言っておくっていうのはイエス様がよく使われるアーメンなんですね。それを日本語にするとよく言っておく、確かに言っておくという翻訳もされています。私たちがお祈りの最後にアーメンというのは、これは真実です。あれは真実であるイエス様がそれを確かに聞いてくださいます、まあ、だからもっとはっきりした翻訳をするならば、絶対です。私の恩師船田武雄先生は絶対という言葉を注意深く使われました。人間が絶対を使ってはいけません。人間は不完全な存在で、絶対はありえないのです。絶対は神様のみです。だから先生は絶対という言葉を使いませんでした。で、注意深く、あ、こうだこうだこうだと思いますって言った方がいいですよねって、人間には絶対ないからねって言って、そうまで言って、絶対は神様しかない、そのイエス様がアメンって言われたんです。つまりこれは絶対なんですね、この発言は。それも今日、あんたそういう信仰の発言したから、じゃあちょっと学びしてみよう、あるいはこの奉仕してみなさい、まあ、教会でなくても、要は内定を出しますと言っても、使用期間、研修期間、今日からあなたは、なんていうことはあり得るだろうか。しかもそれがパラダイスです。それも入るとかでなくて、いるって言われるんです。いきなりポーンと今日そこに入れるよと言って、その手続きも何もいるとかでなくて、もうそこに、しかも私と一緒にいるって、近くとかではない、本当に一緒にいる、それがパラダイス。実はこのパラダイスという言葉は、まあ、これギリシャ語なんですが、ペルシャ語から来てるんです。で、その、まあ、ペルシャの高い塀や壁に囲まれたその場所っていうのが直接の意味なんですが、それは王の宮殿にある庭園、これを特にパラダイスと呼んだんです。で、実はこのパラダイスという言葉がエデンの園、これ旧約聖書ヘブル語ですが、そのエデンの園の園っていうのをギリシャ語に翻訳するときに、このパラダイスを当てています。つまり、あの、もうそのパラダイス、エデンの園は人間が罪を犯して、ケルビムの像が建てられて、決して人間が入ることができないところになってしまった。もうそれぐらい隔たった場所、素晴らしい場所なんだけど、また王のいるところなんだけど入ることができない、そういう場所として意味付けられるんです。また、あのペルシャの王の宮殿というと、まあ、私を思い起こすのは旧約聖書のエステル記。ユダヤ人が大ピンチに陥り、エステルの養父モルデカイが王妃であるエステルに王の憐れみを求めろと伝えるんですが、しかしエステルは、いや、召されないのに内庭に入って王のもとに行く者は必ず殺されなければならないという一つの法律がありますと告げます。ただし王がその者に金の酌を述べれば生きることができるんですが、エステル王妃でありながら30日の間王のもとに行くべき飯をこもってないんです。結局エステルとユダヤ人たちは3日間断食して、決死の覚悟で王のもとに向かいます。エステルは王の許しを得るんです。でも王の許しを得たのは3日間断食した、そのことが報われたからでしょうか。あるいは決死の覚悟が報われたんでしょうか。そうではなくて、王が許された、ただそれだけです。まあそれはそうです。王の内庭に許可なく侵入する、 怪しいことですし、王が守るため、つまり王の権威を守るためには、どんな決死の覚悟をしていようが、どんな努力をしていようが、王の許しなく入る、認めることはできないわけです。むしろ決死の覚悟できたって言ったら、かえって止められる。どんな覚悟できたんだ、王と差し違える覚悟か、そんなの認められない。パラダイスっていうのはそういうところだということを知らされます。そこにこれは絶対です。あなたは今日私と一緒にそこにいるんだ。そういう宣言がなされる。本当にすごい救いっていうのはそうだ。この一言を得るだけ、得るため。でも私たちはついまたその一言を得るために自分の罪を悔い改めて、そしてイエス様どうぞお許しください、なんとかこのことを聞かせてください。でもそうではない。語られているのだ。ただこの方が御国の権威を持っている、御国の権威を持っているんですから、そのどんな硬い扉をも開く権威を持っている。王の庭なのか、まあ日本で言ったら皇居だというふうに例えることができるかもしれません。あんな中に誰でも入ることができるなんてありえないわけですが、もう反逆を犯すような十字架の犯罪人が今日いるんだ、約束される。